で、いつもライブの友ながらに、できた二つ、過激な、話なので、私の方から申し上げることは、与えられたテーマは、今、私が言いましたように、申し上げましたように、日本政府の持っている基本的な姿勢がですね、外国に、頼む、そして北朝鮮に対しては交渉するという範疇を超えていないという点についてどう我々が考えるかということだと思います。本当に拉致問題解決の立法行政組織の展開とその克服するという形で、説明をお伺いしておりますので、この課題についてですね、私なりの考え方をお話をさせていただきたいと思っています。最初に結論的なことを申し上げますと、明らかに日本の立法行政にはこの難しい困難な拉致問題を解決するためには明らかな限界性を持っております。限界があるからこそ解決できていないんですね。その限界を講じていくためにはどうするべきか、不可欠なものは一体何なのかというものをまず考えて、で不可欠なるものをできないままにしておくのか、やらないままにしておくのか、それではいつまでたっても解決はできないわけです。したがってこの今できていない、やらなきゃいけないけどやっていない拉致問題の解決、不可欠なものを我々は考えて、新たなものを作っていく必要があるのではないかということでございます。奈良県の方から申し上げましたが、この拉致問題の根本的な解決は、この金正日の独裁政権が転換しない限り、すべての拉致被害者を救出することは不可能であるということだと思います。部分的な解決とか部分的な救出というのは当然あり得るし、あったわけですね。5人の拉致被害者が帰ってきたようなことがありますが、しかし、我々が知らない、誰も知らない拉致被害者をどうやって救出するのだということの考えを及べば、現在の金正日独裁体制が継続する限り、この期待を満足する解決に当たらないというふうに思っています。すなわち拉致問題は金正日政権が転換しない限り全面的な解決はないということだと思います。でこのことはですね、おそらく日本の国民は意識のレベルではですね、みんなそうだなと思っていると思うんです。ある程度合意はされていると思うんですけれども、この意識の上では合意はあったとしても、それをどう政策レベルで組んだ、戦略レベルでいくんだ、また、政府は何をするべきなのかということを求めていくときには、これがなくなっていっているわけですね。拉致被害者がかわいそうだから、拉致被害者のご家族があまりにも気の毒だから、かわいそうだから政府何とかしてくださいというレベルから、そんなに出ていない。残念ながら、そう思います。そういう構造ができているわけです。一方では、金正日独裁体制の転換がなければ、拉致問題解決しないと思いつつも、実際の行動になるとそれを言わない、言えない、あえて避けるというようなことがあるんではないかというふうに思っています。意識のベースでは大方、この金正日独裁体制の転換が必要だということは分かって、合意はあったとしても、それが政策戦略にならないといけないということですね。で、これは日本のみならず、実はもう、世界の国ももしかしたら同じではないかと思っています。北朝鮮問題で、当事国は6カ国協議ということで、北朝鮮を除く5カ国ですけれども、その5カ国の中に明確に、核兵器も含めて、拉致も含めて、強制収容所も含めて、脱北問題も含めて、 このあらゆる北朝鮮における犯罪行為の解決のためには、金正恩独裁体制を転換させねばならないというふうに明言した国は、かつてアメリカしかないわけですね。アメリカで北朝鮮人権法ができてきたプロセスという中には、明らかに北朝鮮のレジムチェンジ、レジムトランスフォーメーションという言葉が使われて、あの法律ができたんです。当時。しかし、残念ながら今、アメリカの議会の中であり、アメリカのブッシュ政権の中で、北朝鮮対策の中、政策の中で、こういうレジムチェンジという言葉は完全に消えています。それが一体なぜかということなんですが、それは、想像すると、やはり中国の関係、それから、まあ、ロシアは後ろ向き、で、韓国はどんどん対応政策、というような状況が続いている限り、アメリカとしても、イラクにはイラクで忙しい中で、当事国、関係国がどういう状況だったら、アメリカだけがそういうレジムチェンジ、レジムトランスフォーメーションというような形でいくということに対して、どうなのかということが生まれてきたからにはならないんじゃないかと思っています。で、国連においてはもっともっと、そういう意識というのはないと思いますね。国連ベースで北朝鮮の人権問題について非難決議はするけれども、その根源は北朝鮮の金正恩独裁政権にあって、それを倒さない限り北朝鮮の人権問題解決しないんだというようなメッセージで国連のレベルで一回も出てきたことはない。もしそういうことがご存知だったらちょっとお知らせいただければ幸いですが、私が聞く限りこういったメッセージになり、メッセージ出したら具体的にどうするかという戦略や戦術というものが議論されたものはないというふうに思っています。そういう状況のことですから、国際的にも国内的にもそういう状況なので、じゃあ何もできないのかということになっていくわけですけれども、最初にお話ししたように、これはやらなければいけないですね。解決せねばならないとすると、じゃあ何を考えなきゃいけないのかということだと思います。で、2番目に、改めて日本のですね、立法行政の、この視点についての限界性についてもう一度おさらいをしておきたいと思っております。立法レベル、すなわち国会でですね、日本の国会で、北朝鮮の金正恩政権の転換を前提とした戦略というものを議論されたケースというのはあるでしょうか。また、国会レベルで、そういう政策を作ろうとした経緯があるんです。拉致被害者支援法というのがありますし、北朝鮮人権法というのがありますし、あるいは、経済制裁関連法案が、法がありますけれども、その政策というのは、それらをやらなければならない。亡くなった根本的原因である金正恩独裁政権を転換させるというような戦略ベースのものから生まれているものではないですね。立法レベルではですね、そうした体制転換を前提とした議論そのものもないし、発想そのものもない。それは北朝鮮に限らずですね、戦後の日本の国会の議論を改めて考えてみるとですね、東西対立が非常に強かった頃の議論を見てもですね、日本が自ら、東側、旧共産国側に対してどうこれを体制転換させるかなんていうような議論なんかありませんですね。ベトナムをどうするとか、二つの中国をどうするとか、二つの北朝鮮、朝鮮をどうするかといったような、いわゆる西側の一員として、そうした共産国の体制をどういうふうに我々日本がインセンティブを与えて民主的な国にしていくか、体制転換をしていくかなんていう議論はおそらくなかったと思います。ありました。そういう状況です。そして、立法レベルでそうなんですから、行政レベルでそんなことを考えるはずがないわけです。 行政レベルでですね、法制度上、北朝鮮を体制転換をさせねばならない。体制転換をさせるための戦略を考えなければならない。法律を作らなければならないというのは、想定外です。想定外です。まあ、そんなことを世界中で考えられる行政組織というのは何かというと、まあ、考えられるのは CIA とか、イギリスの情報機関とか、まあ、そういう話になっているんでしょうけども、少なくとも彼らは考えている。思考するわけです。プランを作るわけです。それを実行するかしないかは、その時その時の政治家の決断ということになるわけですけども、世界情勢に依存するわけですけども、少なくとも、そういった発想とそういう研究というものは当然のことをするわけです。しかし日本の、まあ、情報機関レベル、情報機関での伝統的な問題というのは、この立法としかそういう状況ですから、行政レベルでそういった体制転換の戦略などはしないですね。で、日本の情報機関の伝統的な問題というのはここに出てますけれども、バカでは決してなくて、ね、優秀な人たちが集まっているわけですから、ここには書いてますが、知識、ナレッジというものは、ね、どんどんどんどん蓄積します。あちこちの情報を集めて、どんどんどんどんいろんな情報を集めて、知識だけはどんどん集めています。決してバカじゃないから、いろんな世界情勢を集めてき、ます。警察庁の公安部の外事課などというのは、世界中のそういう公安情報を集めて知識としてもね。しかし、そのインフォメーションレベルになると、それがどんどんどんどん怪しくなっていくわけですね。情報というレベルではですね、一番簡単なのは、その知識の交換がないわけですね。警察と公安庁長は全くないし、海上保安庁と知識の交換はないし、場合によって内閣府、総理大臣にいくら、各部局が持っている情報の知識を伝達することもなかったというのは、かつてありましたね、たくさん。そういう状況は、一部改善されたと言っても、まだまだその状況が続いているわけですね。したがって、それをさらに高度なインテリジェンスのレベル、戦略のレベルになると、もうほとんど何も存在しないわけです。だからこそ、後で述べますが、安全保障会議みたいなものを小池百合子さんが一生懸命やるようになっているわけですが、それだって今、会議をしているだけであって、そこで、知識を集め、情報でこう交換し、そして戦略レベルのものをやっていくっていうようなところまでまだまだ至ってないということですね。これは日本の戦後の情報機関の、まあ、特筆すべき、状況だと思います。これは、従来からだんだん変わっていない、問題点ではないかと思っています。その背景にですね、まあ、これはもう日本の行政組織の一般的な問題なんですけども、縦割り組織だとか、縄張り意識だとか、前例主義だとか、いったまあ行政組織の典型的な問題がその背景なんですね。それから日本の行政組織の中で一番顕著なのが民間の背景です。民間の知識な情報などを行政の中に活かすということに非常に消極的です。全てを官僚組織の中で、消化していく。官僚組織の中だけで知識を回していく。情報の交換はもうままならないんですが、情報の交換するのも官僚組織の中でやるし。まあ、こういうことを官僚主義というんですけれども、それが非常に強い。まあ、大統領制と内閣制と の違いがあると思いますけれども、アメリカの場合の特徴というのは、何か問題があったらば、すぐに民間の専門家をその調査の責任者に当てて、専門的に調査させて、物事を明らかにしていくっていうような働きが非常に強い。北朝鮮の問題に関係すれば、 偽札の問題なんかはまさにそうですね。彼、私今名前は覚えてないけど、彼って名前なんですかね。偽札、マカオの番号、番号で出したの問題を明らかにしたのは、若いお兄ちゃんです。それは民間から、突如、こういう任務に当てられたわけです。で、その彼は今、そこから外れているわけですね。そういうふうに、その道に優れた民間の知識人もですね、そういうプロジェクトごとに、行政の内部の、この戦術戦略、政策レベルを策定する中に、どんどん取り込んでいって、進めていくっていう感覚は日本の業績とのほとんどないです。せめて審議会とかですね、協議会とかですね、そういったところに、まあ、いわば、格付けに、大学の偉い教授を呼んでですね、そこで懇談会なんかを開いてですね、行政の官僚が作ったプランにお墨付きをつけるというような意味で、そういうものをやっていくということはたくさんありますよ。でそんなのは、そのインテリジェンスのレベルでは全然関係ないじゃないですね。もっともっと民間のさまざまな知識を行政組織が集めて分析し、情報にしていって、それをさらに戦略レベルで、物事を起こしていくっていう発想というのはほとんどないわけで、